さあ、2本目ですけれども、2本目はですね、1本目 OCT でしたので、2本目ちょっとですね、漢字を変えてですね、あの100いきます。教えて、都市伝説。さあ、この企画ですね、僕がですね、まあ、僕らがですね、話した話をするというような企画なんですけれども、面白いですね、ニュースがいくつかありまして、そのニュースをですね、ちょっとご紹介させていただきます。一本目。捨てられた犬、100km も旅をして飼い主を見つけ出す。というようなですね、ニュースがございます。こちらのニュースはですね、飼い主と離れ離れになったペットが飼い主を求めて長い道のりを旅するというですね、まあ、いろいろ聞きますよね。まあ、犬が多いんかな。犬がですね、まあ、長い旅して、ほんでですね、飼い主のところへ戻ってくるというような、まあ、美談なんですけれども、今回ちょっと違うんですよ。あのですね、実は、何かの理由で離れ離れになったというのが今回はですね、捨ててしまったんですね。勝手な都合で捨てられたゴールデンリトリバーがですね、飼い主を探し求めて 100km もの道のりを戻ってきたと。ものすごいですよね。だって車でふーっといただけでしょ。それをですね、まあ飼い主の匂いなんか、それとも車の中から見たね、記憶なんかわからんけれども、スーッと帰ってくるというですね、なかなか賢い犬なんですけれども、そんな賢い犬がですね、スーッと戻ってきて、飼い主のとこまで戻るんですよ。ほんでね、何したかっていうと、なんとこれ、噛みついたんですね。なんと復讐のために犬が 100km もの道のりを戻ってきたというお話なんですよ。よくも見知らぬ土地で捨てたなと、まあ犬がですね、まあ認識したかどうかはわからんけれども、ワンワンワンワン吠えて相当怒ってたと。飼い主がですね、休暇を取って出かけようとした時に犬がいることでどこにも出かけないことが嫌になって、ガソリンスタンドに犬を放置したと。で、9日で100キロってなかなかですよね。なかなか、まあまあ、すごい1日、まあ、10キロ近くですか、歩いて帰ってくると。で、まあ、強く噛みつくというようなニュースなんですけれどもね。まあ、というようなですね、まあ、ニュースがありましたと。面白いですよね。なんかその、抱きしめるとかそういうのではなく、噛みつくというオチね。なかなか面白い。ちょっと次行きましょう。次がですね、これもまあ、すごいですよ。なかなか。10年間足を洗っていない男性がドクターフィッシュに足を突っ込むと。というようなニュースでございます。ドクターフィッシュっていうとね、足の角質を食べてくれる魚で、僕もね、いろんなところでまあ見ますけれども、一度もやったことないんですよ。というのもですね、めちゃめちゃドクターフィッシュが足に群がってきたらちょっと恥ずかしいなと思って、こいつめちゃめちゃ足汚れてんなみたいなね、思われてやだなと思って、僕は足突っ込まないんですけれども、でもこの男性はですね、なかなか面白い中国の北京に住んでいるウォンさんという男性の方なんですけれども、仕事に熱中するあまり自分の時間を割くことができなかったと。ほんで、ウォンさんはですね、両親も彼女もおらず、息子の勧めで合コンしたところ、いい人が見つかりですね、恋人ができたんですよ。こりゃいいぞと。で、そのですね、恋人が、ドクターフィッシュスパ行かんかと。ほな、もう多分、足汚ねえってバレてたんでしょうね。ドクターフィッシュスパ行かないっていう。なかなかあれですよね。例えばですけれども、足洗えとはね、お前足汚いから足洗えとは言われんから、なかなか考えたんでしょうね。このドクターフィッシュスパに、行かんかいっていうような、あ、ドクターフィッシュスパ、それは面白いですねってなって行くでしょ。ね、足汚いとはバレんでしょ、それで。ドクターフィッシュスパに連れて行かれて、ドクターフィッシュに、まあ、足の角質食べてもらえということでね。で、そんなドクターフィッシュに訪れたウォンさんと彼女、靴を脱いでですね、水槽に足を入れてしばらくすると、水の中のドクターフィッシュがですよ、なんと、すべて死んでしまったんですね。店主はウォンがですね、ドクターフィッシュに毒を与えたと思い、損害賠償を求めたと。ウォンは店主に自分が10年間も足を洗っていないんです、ということを告白したんですね。なかなかこれ勇気いるわ。うん。僕ですね、足10年洗っとらんのですってなかなか言えんからね。 で、それでまあまあ10年足を洗ってないことを告白して、当初はですね、店主はウォンの言葉を信じていねえと。いやいや、10年もあろうとらんって、それはおかしいぞって言うんですけれども、まあ本気でですよ、謝罪するウォンの姿。いや、ほんまに僕はもう10年あろうとらんのです。9年でもない、8年でもない、10年あろうとらんのです。すいません、僕はもうほんま10年あろうとらんからドクターフィッシュを全部殺してしもたんですって言うたんですね。泣きながら。そしたらですね、まあまあ、そしたらもうええよ、もう、言うて、店主もですね、ウォンさんを許したと。これ以上追求しなかったと言うんですね。うん。でですね、まあちょっとこれ恥ずかしいニュースじゃないですか。恥ずかしいニュースだから、もしかしたらガールフレンドがですね、ウォンさんを見限って、これ別れてしまったんじゃないかなんていう心配が、上がっていたんですけれども、幸いなことに、ガールフレンドはウォンさんと別れてはいないという。女性がエレね、ドクターフィッシュスパイカンかって言って、まさかですよ、自分の彼がね、ドクターフィッシュ角質食べてもらおう思ってすっと足を入れたら、食うや否や魚がどんどんどんどん沈んでいくんですよ。えってなりますよね、その彼女からしたら。ほんでそのドクターフィッシュがむちゃくちゃ死んでいく中で、店主がいやお前毒かなんか入れたろって言うたら、彼が10年、足あろとらんのですって言って、泣きながらですよ。いや、ほんまに10年あろとらんのですっていう姿見たら幻滅するでしょ、普通ね。仲良く過ごしていただきたい。以上です。このニュース。面白いですよ、かなりね。はい。次行きましょう。次。奴隷として40年小屋に監禁されていた男性が救助される。これはショッキングですよ。40年間にわたり監禁生活を強いられ、奴隷として扱われていたイギリス人男性が密告により救助されるというニュースがですね、BBC ニュースによって伝えられていると。なかなかですよ。なんかね、例えばですけど、先進国でないですね、ちょっと経済があんまり豊かでない国で、そういう風に奴隷制度みたいなのがまだ敷かれているところで40年間監禁されていたとかではなくですよ。イギリスですよ。ものすごい先進国ですからね。そこで40年間にわたって、奴隷の犠牲となっていたっていう方がですね、まあ、40年間、奴隷にされていて58歳になって、だから18の時から40年間ですよね。で、まあ、犠牲になっていたイギリスの男性がですよ、今回、ま、救助されたと。いや、すごいですよ。労働搾取監視局というところにですね、かかってきた通報を受けてですね、カンブリア州のカーライル北部にある居住地へ奇襲をかけたと。男性は16もしくは17歳の頃から40年以上にわたり79歳の男によって奴隷生活を強いられていたと。これ逃げれんかったんかなと思うけれども、多分あれでしょう、メンタルをかなりやられていて、これはもう、だって人が通報してこれもね、こういうことが分かったっていうことだから、逃げようとしてなかったんじゃないかな。もうこれが普通やってなってたんじゃないかな、40年間も。奴隷として扱われていたんであればよ。16もしくは17歳の頃から40年以上にわたり79歳の男によって奴隷生活を強いられていたようだと。救助された男性は小さな木製の小屋に監禁されていたと。発見された時には小屋の中でちょうど服を着ていたところだった。小屋の中には薄く汚れたカーペットが敷かれており、ガーデンチェアとテレビ、汚れ切った寝具、壊れた電気ヒーターがあった。というようなものなんですよ。でですね、この部屋を目の当たりにしたマリーさんがですね、ちょっとまあ次のようなことを語っていると。40年間小屋に閉じ込められた人物がいるとの情報があり、救助に向かいました。我々の姿を見た男性はまるで突然ヘッドライトに照らされたウサギのように怯えて困惑していました。絶対これあれでしょ。インタビューされるっていう時に考えたわ。突然ヘッドライトに照らされたウサギのように怯えて困惑していました。ヘッドライトに照らされたウサギのように怯えて困惑していましたなんて普通に出るかね。じゃなかったら普段から人に見せないポエムとか書いてるわ、このマリーさん。小屋の床には汚れた寝具があり、ヒーターもなく、とても寒い状態で、到底人間が生活できる環境ではありません。男性がこれまでに逃亡を図ろうとしたことがあったか否かについては、今の時点では不明です。70後半やから、普通にね、逃げようと思ったら逃げられると思うんだけれども、 多分もう長年のですね監禁生活がまあトラウマになっていて、逃げるという選択肢がなかったんじゃないかなとも思うんですけれども、まあ男性はこれからゆっくりと治療をしていくということになると、思われますと。私自身これまでのキャリアでこのような状態で奴隷として監禁されていたケースは見たことがなく、我々が対応する中でも最も長期間にわたる奴隷監禁事件と言えるでしょうと。で、男性を監禁していたとされる79歳の男は、現代奴隷法違反の容疑で逮捕されていると。現代奴隷法違反っていうのがあるんですね。いや、まあ、かなりの、ショッキングなニュースですよ。で、その、監禁されていた場所の写真も一応あるので、これも上げさせていただくんですけれども、いや、なかなかですよね。要は40年も、奴隷として、監禁されていて、そのケアにどれぐらいかかるんだっていうね、40年ですからね、40年恐怖に怯えながら生活していた人が、例えばですけれども数年とかで立ち直れるんかと、まあ楽にはなると思うけれども完全にはその戻れないですよね。あと監禁されてて40年ですから、なんて言うんですかね、アイスマンみたいに、SF のねアイスマンとか、まあタイムトラベラーみたいに過去からね来たパターンとして、例えばニューヨークの恋人とかね、あれもまあ昔の人が、今のニューヨークへ来てかなりそのテレビ何それみたいなことになるって話じゃないですか。それみたいにも40年間も要は、先進国イギリスの、なんて言うんですか、進んでいく、時代だとかものとかね、例えばもうテレビなんて見てもものすごいびっくりぎょっとするだろうし、スマートフォンだとかもびっくりする、何を手元でいじってんやろうかみたいなね思うでしょうし、そういうのにもまあついていくにもちょっと時間かかるんじゃないかなと思って、かなりねちょっとショッキングなニュースですけれども、すごいなと思う。なんかオールドマンみたいなね、日本の、漫画原作の韓国映画のね、あんな感じがちょっとして面白いって言ってんか。まあ、そういうニュースでした。はい、以上です。次行きましょう。ピカソは、〇〇盗難の疑いで逮捕されたことがある。ピカソですよね。天才画家ピカソなんですけれども、実はですね、ある盗難の疑いで逮捕されたことがあるんですね。疑いね。なんですけれども、じゃあ何の盗難の疑いか。これね、モナリザなんですね。モナリザというと、まあ、ルーブル美術館ですよ。数ある、まあ、ね、絵画の中でも特に人気高いし、その絵画の中でもいっちゃん、あれじゃないですか？その、知名度が高い絵画なんじゃないでしょうか。こんなモナリザのですね、盗難の被害に遭う事件が1911年、もう100年前ですよね。100年前の8月の22日に起きたと。で、それだけでも、まあ驚きなんですけれども、モナリザを盗まれたという事件でも驚きだけれども、犯人として逮捕されたなんと天才画家ピカソなんですね。事件発覚の翌朝、パリ各紙はですね、世紀の盗難事件を大きく報じると。ニュースは瞬く間に広まり、自称犯人が名乗り出ると。俺が犯人だよつってね。まあまあその、なんて言うんですか、愉快犯というか、そういう感じですよね。名乗り出て、検証がかけられると。誰だ犯人はと。ほんで、まあ、犯人の情報をくれた方には、いくら差し上げますよ、みたいな検証。政府の陰謀論が噂されたり、その後何週間も、人々の最大の、関心事となると。こうなると、警察としては何としてでも犯人を見つけなければならないと。ね、モナリザを盗まれて、これを、その犯人を見つけられんかったら、もうものすごい警察は馬鹿にされますからね。まあ、威信ですよね。それ守るためにも、まあまあ、その見つけなければいけないということで、捜査線上に浮かび上がってきたのは、ドイツの地下組織か、モンマルトル付近に住むボヘミアン風の画家、または詩人って言うんですよ。地下組織か、画家一人だって言うんですよね。まあこれもなんかものすごい差あるけれども。で、このボヘミアン風の画家というのが若き日のピカソだったと。9月になると詩人アポリネールとピカソが捕まるんですね。ルーブルから盗まれた他の彫刻を入手していたことから犯人と疑われて連行されていたと。もちろん二人には身に覚えのない犯行だったと。必死に無実を訴えて何とか釈放されていると。で、そのモナリザというのはじゃあ まあ、この後見つかってるんですけれども、その見つかったのは事件から2年経った1913年12月。販売を持ちかけられた、画商がですね、警察に通報したことで、警察が逮捕されるようなことになったと。で、犯行はモナリザの展示用ガラスを取り付けたイタリア人ガラス号のヴィンチェンツォ・ペルージアによるものだったと。要はそのモナリザを展示するときにガラス取り付けたイタリア人が、ほなそのまま持ってったれと、これいけるぞということでモナリザを盗難したんですね。で、まあまあその盗難した、まあ疑惑疑いで逮捕されたのが面白いことに、これがあの若き日のピカソということで、ねえ、なかなか面白いですよね。うん、すごいまあ逸話として、まあピカソね、いろいろ逸話あるけれども、その中でも結構僕は好きな方の逸話で、ね、モナリザ盗難の疑いってね、ダヴィンチ、作った、書いたモナリザの盗難の疑いでピカソ逮捕されるってなかなか面白いですよね、これね。はい。以上です。さあ、次がですね、まあ最後の、お話でございます。いきます。トランプを大統領にしないため、〇〇が大集合した。という、まあお話なんですけれども、2017年1月にアメリカ合衆国大統領に就任したドナルド・トランプ。ですね、メキシコ国境のですね、まあ壁建設なんていうのとかね、過激な方針を掲げたためにですね、その政策をめぐって反対する人は多いと。まあ今でもですよ、あの反トランプ派は多いですよね。連日のようにですね、抗議活動を行っていたりするんですけれども、中にはですよ、なんと大統領に呪いをかける魔女の集団もいたと。なかなか面白い。魔女ですよ、今の時代にね。魔女を名乗る女性たちは、大統領就任の翌月、魔術の効力が最も現れるとされる三日月の夜、なんか例えばですけれども、ジョーカーとかでよく出るね、なんか三日月ですよ。三日月の夜、トランプタワーに集合すると。三日月の日に、トランプタワー前へ集合しましょう。魔女言うたんでしょう。用いられた道具は、災いや倒壊を意味するタワーのタロットカードにキャンドル、鳥の羽、さらには醜く映った大統領の顔写真など、魔女たちは精霊や悪魔に祈りながら、トランプが徹底的に失敗するように彼の力を封じ込めよう、なんていうことをですね、唱えたと。だがですね、その際、大統領を支持するキリスト教徒、神秘主義者の一団が現れ、魔女に対抗すべく呪い返しの術で反撃したと。これなんか映画みたいやね、ほんまにね。魔女の力でトランプ大統領をこれは失墜させるぞっていうのの、あの対抗でキリスト教徒神秘主義者の一団が現れて呪い返しで反撃するって、すごいね、これ映画とかなんかアニメみたい。現場はですね、まさにオカルト映画の一場面だったそうで、これ目の前でね、トランプタワーの前に、ドンと座ってですよ。ほんで、この魔女たちが、まあ、魔術、まあ、悪魔に祈ると。で、その目の前でまた、一団が現れて、反撃ですから、これ、ほんまオカルト映画の一場面は、むちゃくちゃ面白いね。魔女たちはその後も月に一度、草の根的に運動を展開していると。2018年9月の時点でトランプ大統領は健在だけれども、今後もし失脚することがあれば、それはひょっとしたら魔女の呪いなのかもしれないというのね。面白い、すごいね。アメリカでね、魔女とか、例えばですけれども魔法使いの、学校とかもあるんですよ。まあそういうところでね、学んだりだとか、あともともとおじいちゃんおばあちゃんが魔女でしたっていう人もね、ちょこちょこと僕、話として聞いていて、で、まあトランプを失墜失脚させるっていうのも、多分ですけれども、何ですか、占いとか、ああいうもので出たんでしょうね。ほんでトランプタワーの前で、失脚させるという、あまり、よくないというそのタワーのね、カード持ってきてとか、かなり面白いですよね。で、だから今後なんかあれば、もしかしたら魔女のせいかもしらんって言うけれども、人って結構いろいろあるやん。例えばですけれども、歩いてて車ポーンぶつけられて骨折れたとかでもね、それでもどうせ偶然だけれども魔女のせいだとかって言うんでしょ？だし、我々が、タワーのカード持ってきて、祈りを捧げたからだって言うんでしょ？もう、そういうの、 ね、なんかいたちごっこですけれども、うん、ね、まあなかなかでも面白いですよ。というのはね、まあいろいろニュース紹介したんですけれども、最後にね、ちょっと話そうかどうか迷ってたっていうのがあったんですけど、ちょっともう一個ちょっと話させてもらっていいですか。いきます。死んだ命を蘇らせる人体蘇生実験。これ面白いんですよ。一度ですよ。死んだ命を、まあ、生き返らせるって言って。まあ、こんなんできたらね、ほんまもう切りないし、もう、ねえ、その、新しい命を生み出すっていうのも、ちょっとなんか、もう生まんでもええやんってなりそうで、にしたってその、今、子供がどんどん減っていく中で、一度死んだ命を生き返らせるっていうものが、まあ、あると。そんな不可能と思われる命の再現に多くの科学者は取り憑かれ、何度も蘇生実験が繰り返されてきたと。で、そのちょっと歴史を紹介するんですけれども、1780年ですよ、イタリアの物理学者ルイージ・ガルバーニはですね、カエルの死体を使った実験で、生物の、体そのものが電気を発しており、金属を接続することによる放電で痙攣が、まあ、起きるということを確認すると。よくね、やる死んだカエルのなんかあれですよ、筋肉みたいなところにね、電気ピッと当てるとピクピクピクピク動くみたいな、あれですよね。でですよ、ここから肉体で生産された電気、生体電気が刺激の伝達や筋肉の収縮に用いられると、学会で発表すると。これを人体で実験したのが、ガルバーニの甥で同じく物理学者だったジョバンニ・アルディーニなんですね。で、1803年ですよ。アルディーニはイギリスで公主刑となった囚人の遺体を入手すると。これね、あんまりもう、いい未来が想像できないけれども、遺体に電極棒を当てると、顔、手、胸など各部の筋肉が収縮すると。最後に片方の電極を耳に、もう一方の電極を腸直へつなぐと、死体は右手の拳を突き上げて両足をバタつかせたと。この実験をもとにして1823年に執筆されたのが小説フランケンシュタインなんですね。要はその死体に電極を当てて動かすことで、これは死んだ命が蘇らせるといった布石なんじゃないかと。要は第一歩だと。で、それを元にしたのがフランケンシュタインなんですね。あれも亡くなった人を蘇らせるという実験で蘇らしてるからね。この他にもいくつかの例はあり、1935年、最近ですよね、アメリカの医学博士ロバート・コーニッシュがですね、やはりですよ、死刑囚の遺体を蘇生させる実験を計画すると。だがですよ、囚人は収監していた刑務所の所長はコーニッシュの要請を却下したため、実験は中止となっているという。で、そっからですよ、その囚人の遺体を使って蘇生させるという実験というのは、まだその情報として行われていないそうなので、まあその人権とかもいろいろあるからね、亡くなった後も、なのでちょっとまあ取り行われていないけれども、今後もしかするとまたこういうですよ、医学博士だとか、ちょっとね、なんていうんですかね、なかなか面白いですよ、実験ですよね、この死んだ命を蘇らせる人体蘇生実験。いや、これどうなんやろね、ほんまにね、その寿命もめちゃめちゃ長くなるっていうし、それにつけてこの、死んだら蘇生で蘇るなんていうことができたら、子供産まんよ。なんかそういう映画ありましたよね。ずっとなんか長生きして、子供産まんなって。で、その人類というのは、例えばですけれども、1億人とか、何億人とかでもうキープして、そこからは多くもならんし、少なくもならんみたいなね。なんせその、要は寿命がないからっていうね。そこで新しい命が生まれて、新しい命っていうのがものすごく深刻化されて、その赤ちゃんを取り合うみたいな、確かそんな映画ありましたよ。何やったかちょっと忘れちゃったけれども。まあまあ面白いわ、でもこういう話がね。なんかその、ほんまにもう、だから映画で見る、ああ、近未来だなっていうのがもう近づいてきてるから、例えばですけれども、脳にインターネットをね、打ち込んで、要は何もそのパソコンだとか、そういうものがないのに、もう関わらず頭で検索できたりだとか、すごいわ。で、僕思ったのがね、その、検索するでしょ、頭でね。だからその、要は情報っていうのが全て全員一緒になるんですよ。調べられるわけですよ。だからね、みんな情報が一緒になるわけですよ。どんなに、まあ、偉い先生も、どんなに若い子でもですよ。まあ、ネット使うでしょ？だから、頭の中でネット使えば、例えばですけれども、すごい先生が、 うん、言うよりも先に要はその若い子がですよ、スッと言えたりすることもあるってこれからは言う時代が来るわけだから、だからね、僕が思うのは、インターネットに載っていない情報だとか本、あるでしょ？そのインターネットに載っていない情報や本っていうのがすごい希少価値が上がると思うんですよ。で、なおかつ、このインターネットを頭に埋め込む派、それ推進させる派っていうのが、ネットに上がってない本とか情報っていうのをバンバン上げていくと思うんですよね。インターネットにですよ、載っていない、例えば本とか情報っていうのの価値がね、ものすごい上がると思うんですよ。うん。頭で検索できない。ものですよね。それは希少価値がものすごい上がると思うんですよ。だから僕のね、岡山の怖い話、めちゃめちゃ希少価値上がるんちゃうかな。あと岡山県にいた時に、俺は東京に行くぞって、めちゃめちゃ書き連ねてた、日記、めちゃめちゃ希少価値上がるんじゃないかな。上がんねえよ。以上です。あざした。